パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師、派遣します。II パソコン。
熱文字を聞いた、と言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは、割みて@gmail.com まで。
熱量と文字数編集長の米粒社協三協達夫です。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。
2025年アニメ新番組全部見てみた件7月よろしく。
お願いします。
はい、ということで、3ヶ月に一度のこの季節やってまいりました。
はい。
まあ皆さんちょっとね、不安に思ってるかもしれませんけど、うん、国キャップ間もなく到着でございますのでね。はい、ということで、まあアストミ先生、ついにこの季節やってまいりました。
そうですね。
真夏です、もう。40度超えですよ。
すごいですね、もう。今日一回も外に出なかったです。実は。この収録日。
いや、暑いもん、はい。
そうですね。
そりゃそうよっていうぐらいね。でも、まあ、それでも皆さんね、うん、外出て働いてる方、ご苦労様です。お疲れ様です。
いや、本当に大変ですよ。
という感じで、これは、初めて聞く方のためにご紹介いたしますと、うん、3ヶ月に1回、まあ、マイクール、新しいアニメが始まるわけですよね。ね。で、そのアニメを見て、1話見て、まあ、これは期待できるなという作品、みんなでポイントを入れて、まあ、3人の合計値でトップ20の作品を紹介しましょうという配信でございます。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
その前に、4月クール、まあ、一応順位をおさらいしておくと、
うん、
どうだったかなという答え合わせなんですけど、我々の期待値ランキング1位が49ポイントで、ウマ娘シンデレラグレイでした。
はい、
2位がクーロンジェネリックロマン。
はい、
3位が忍者と殺し屋の二人暮らし、うん。ここまでが40ポイント超えですね。ウマ娘49ポイント、クーロンジェネリックロマンスが46ポイント、忍者と殺し屋の二人暮らしが44ポイント。でその後がウィッチウォッチ、ギャグ漫画日和5、うん、男女の友情は成立するか、癒しない、片田舎のおっさん、牽制になるが7位、8位、アポカリプスホテルと雑旅、10位がロックはレディーのたしなみ出してと、宇宙人ムームーでございました。
うん、
でその後、ボールパーク、モノ、ラザロ、アンシャーリー、小市民シリーズ、トゥービーイーヒーロー X、機動戦士ガンダムジークアクス、そして19位がある魔女が死ぬまでと、日々は過ぎれど、飯、うましという順位でございました。
はい。
あしたみ先生、まず4月クール振り返ってどうでしたか？なんか。
いや、ほんと粒揃いで ね、やっぱり、その、ね、毎年言ってますけど、やっぱ春ってその年度始めなんで、結構、ね、アニメ制作陣も結構強力な作品、ね、揃えてるな、みたいな、のは毎年ありましたけど、
うん、
今年はやっぱちょっと、馬娘が強すぎて、
馬娘面白かった。
4月は、そうですね。やっぱちょっと、もともとがね、大注目作品でありましたし、放送枠も全国ネットまで広げて、で、しかも放送時間夕方。
夕方だもんね。
もうもともと馬娘を知らない人たちにもみんなに見てもらおうという感じの時間にもやりつつ、
大振りキャップはやっぱそれだけ演習力あるよね、
うん。そうですね。やっぱ馬娘やる前からやっぱさすがに大振りキャップっていう名前は知ってたぐらい、ね、やっぱ伝説の馬なので、あれだったのと、やっぱそのアニメとしてのクオリティもめちゃくちゃ高かったですし、
はい、
いろんな意味で話題になってた作品で、しかもこれでまだ前半が終わっただけっていう、ね、後半はもっともっとなんかまだ見ぬ強敵たちが待ち構えてるみたいな。
いやーでも、大振り可愛いなやっぱ。いや、
そうなんですよね。ギャップも相まって。
野心がない。
あ、でもただ一個だけ、その、うん、残念。やっぱその、もともとのシンデレラグレイファンの人たちも含めて、ちょっとだけ、一個だけ残念だった。
はい。
やつがあって、その、まあ、その、大振りキャップがその、中央のね、トレセンが、中央に、うん、転校してきて、はい、ちょっと手続きを忘れて、
うん、
中央のレースに出れないみたいな、展開になるんですよ、
うん。
で、その後、シンボリ・ルドルフ、生徒会長の、 シンドリルローフに掛け合って、その、なんとかその中央のレースに出させてくんないかと、うん、その、生徒会長の権限で、
うん、
みたいな時に、シンボリルドルフが、
うん、
もう、ものすごい剣幕で、
うん、
たった一言だけ、うん、中央を舐めるなよっていう名シーンがあるんですよ。
うん、
あそこ、あの、漫画だと、
うん、
あの、舐めるなよっていうのが、あの、
うん、
ブレーって書くんですよ、漢字で。
はいはいはいはい。
漢字でブレーって書いて、ルビで舐めるなよって書いてるんですけど、
うん、
これあの、テレビ放送で、あの、字幕放送にすると、
うん、
カタカナになってるんですよ。カタカナで普通に舐めるなよって書いてあるんですよ。
ああ、それは言っちゃもんじゃないですか。
いや、ほんと、いや、さすがにね、その、アニメファンみんなが字幕つけて見るわけじゃないと思うんですけども、
うん、
その、こだわりとして、あそこはやっぱりその、
まあ確かに、
シンボリルドルフのちゃんとした、あの、
名言ですからね。
ちゃんとしたその、なんでしょう、綺麗な喋り方、
はいはいはい、
言葉遣いとかから来る、はい、ブレーと書いて舐めるなよ、が、やっぱその、シンボリルドルフを表してるなっていう名シーンなので、
うん、
あそこは、なんか字幕でも、
うん、
ブレーと書いてほしかったなっていう。
細かいよ。細かいよ、それも。
いやーね。
そこまでアニメのスタッフに要求できないよ、それ。
ね、まあでも、本当に、でもそこはもう本当に、あの、ファンだけが言ってることだとは思うんですけども。
そうだね。
うん、まあ、本当に最高のクオリティのいいアニメでございまして。
はい、素晴らしかった。
はい。
いやー、あとやっぱ、片田舎のおっさん牽制になれば、思った以上にこう、楽しませてもらえたな。アポカリプスホテルね。
ね、本当に。結構ね、ノーマークのところから来る作品とかもね、
そうで
した、多かったですから。
機動戦士ガンダムジークアクスはもう特集やったぐらいですから、これは国キャップのね、意見後で聞いてみましょう。
はい。
ちなみにガンダムは前期の期待値ランキングで言うと17位でしたからね。まあそうなんです。だからトップ20ってやっぱすごいんだよ。すごい作品なんですよ。だからまあ60本、70本ある中のトップ20なんで、まあ、ぜひ皆さん10ポイント以上の作品はちょっと見ていただきたいですね。はい、
そうですね。
はい。
やっぱりな、本当この作品、この熱文字でこういう作品放送してたんだって知ってくれることもね、
うん
うん、結構多いですからね。
そうですよね。ありがたいですね。うん、で、そんな4月クール。まあ、まだね、続いてる、2期目に突入してる作品、アンシャーリーとかもね、2期目入ってきてますけれども、
はい、
まあまあ、この7月からもまた新しいアニメ始まっているということで、
はい、
今日はその期待値ランキングをお送りしたいと思います。
はい、
で、まず、どんな作品があるのか、皆さんね、まあやっぱり人によってね、ワンクール3本見るのがやっとですとか、1本見るのがやっとですっていう人もいれば、まあ大体40作品ぐらい見て最終的に10本に絞りますみたいな人もいたり、いろんな人いると思うんで、まずはまあ取りこぼし作品がないようにどのような作品が放送されているのか、そして放送媒体はどういうところなのかというところも説明したいと思います。では、今期の作品タイトル、ちょっと読み上げね、今回2人になりますが、ちょっとやってみましょうか。
はい、
今回も、アニメートタイムスさんの2025年の夏アニメまとめ一覧というサイトを参考にさせていただきました。
うん、
それでは参ります。あいうえお順です。
はい、
アークナイツのエンジン署名、ライズフロムエンバー。
雨と君と。
異世界目視録、マイノグーラ。破滅の文明で始まる世界征服。
歌声はミルフィーユ。
おそ松さん第4期。
陰陽回転リバース。
はい、こちらは、あ、これはいいんですね、
うん、
カードファイト、バーンガード、ディビジョンズ、デラックス決勝戦。
ディバインズですね。
ディバインズ、デラックス決勝戦、うん、決勝編
で、怪獣8号の第2期。
香る花は凛と咲く。
ガチアクタ。
はい、学校では教えてくれない大切なこと。
格好の言い名付け、シーズン2。
はい、彼女をお借りします、第4期。
上椿市建設中。
はい、カラオケ行こう。
傷だらけ聖女より報復を込めて。
はい、気絶勇者と暗殺姫。
銀河特急ミルキーサブウェイ、
グランブルシーズン2、
クレバテス魔獣の王と赤子と屍の勇者、
はい、ゲーセン少女と異文化交流、
はい、あ、ちょっと待ってくださいね、
公女殿下、
公女殿下の家庭教師、
はい、コクーン、ある夏の少女たちより、こちらはテレビ単話 NHKBS で3月に先行放送済みで、戦後80年となる2025年夏に NHK 総合にて放送です。
はい。サイレントウィッチ、沈黙の魔女の隠し事。
坂本デイズ、第2クール。
サンドランド、ザ・シリーズ。
地獄先生、ヌーベイ。
シティ・ジ・アニメーション。
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう、セカンドシーズン。
自爆少年花子くん2後編。
ジャック・ザ・リーパー。
昇進タイムリープ。
新生ギャルバース。こちらは6月25日水曜日から新生ギャルバース公式 YouTube チャンネルにて配信です。
ズタボロ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される。
青春豚野郎はサンタクロースの夢を見ない。
そのビスクドールは恋をするシーズン2。
ターキ
ー、タコピーの現在、
はい、6月28日からネットフリックス、アマゾンプライムビデオ他で配信です。盾の勇者の成り上がりシーズン4、
ダンダダン第2期、
はい、チビゴジラの逆襲最新作、
追放者食堂へようこそ、
はい、強くてニューサーガ、
できちゃうまでコン、
デキンのモグラ、
転生したら第七王子だったので気ままに魔術を極めますの第2期、
転生少主の波動弾、すべてを飲み込む魚と這い上がる、
はい、で、桃源暗記、
はい、特装合体ロボジョブレイバー、
ドクターストーンサイエンスフューチャー第2クール、
ナインルーラーズクラウン、
はい、で、ニャイトオブザリビングキャット、
ニャンデレ。こちらは配信7月25日から公式 YouTube、TikTok チャンネルにて配信中です。
ニューパンティ&ストッキング with ガーターベルト。
はい。抜き足しジアニメーション。
ネクロノミコのコズミックホラーショー。
ネココノゴロ天下統一編。こちらは7月3日からカンテレにて放送中です。
猫のクラちゃん、オーディナリーデイズ。
はい。ハイカグラ。こちらは2024年10月から放送されていましたが、8話以降が放送延期になっていたため、7月3日から1話より改めて放送開始しました。
バエスギさんちはお侍。
はい。こちらも配信6月16日からショートドラマアプリバンプにて配信中です。バッドガール。
バレットバレット。
はい。こちらはディズニープラスにて7月16日から配信しております。ヒカルが死んだ夏。
人妻の唇は缶チューハイの味がして。
美男高校地球防衛部ハイカラ。
サムファタル育成計画。
フードコートでまた明日。
フェルマーの料理。
ブサメンガチファイター。
ブスに花束を。
はい。二人はソロキャンプ。
プニルは可愛いスライム第2期。
プニルンズ、プニ3
で、ポケモンコンシェルジュの新エピソード。
9月4日からネットフリックスにて配信です。今回は対象外です。
はい。
そして、ホテルインヒューマンズ。
マイメロディー&クロミ。
こちらは7月24日からネットフリックスにて配信です。全く最近の探偵と来たら、
マリー・アントワネットに転生したので全力でギロチンを回避します、
はい。帝の三姉妹は案外ちょろい、
水属性の魔法使い、
はい。夢中さ君に、こちらは8月21日から東京 MXBS11 他にて、テレビ放送ということで、今回は対象外です、
はい。で、闇芝居15期
もやってんだね、
はい。
勇者パーティーを追放された白魔導士 S ランク冒険者に拾われる。この白魔導士が規格外すぎる。
夜更かしの歌シーズン2、
はい。 リバイアさん、7月10日からネットフリックスにて配信です。
ルリの宝石。
はい。私が恋人になれるわけないじゃん。無理無理。無理じゃなかった。
渡里くんのバツバツが崩壊寸前。
はい。以上がこの7月期の新作アニメ、でございました。アニメタイトルでございました。はい、多かったね、うん。
多いですね。
あと、ネットフリックスのみっていうのはないか。あ、まあ、あるか。あと、ディズニープラスだけっていうのもね、うん、バレットとかね。
結構やっぱ独占公開とかってまだありますからね。
まあそうなんだよね。
まあネットフリとかだったらね、そのうち、うん、3ヶ月後か半年後ぐらいにテレビ放送とかもする可能性はありますけどもね。
はい。
はい。
大体でもアマプラでカバーできるね。
そうですね。うん。あと意外にやっぱりニコニコ動画がまだ便利ですから。
そうだ。ニコ動画便利だね。
1話無料公開中とか、最新話だけ無料公開とか、もあるので、
うんうんうん、
これカバーしきれてます。
はい、はい、皆さんどれだけご覧になられましたでしょうか、はい、まあ、これだけの数ある中での我々、まあ、トップにね、20ポイントを入れるというのをやってます。
うん、
まあ、なので、期待値ランキング、じゃあこの後お送りいたします。
はい。
メツモジ。
はい、というわけで2025年7月アニメ新番組全部見てみた件、ここからはクニーキャップにも参加していただきます。クニーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うい、僕の声綺麗に聞こえてます？大丈夫ですか？
聞こえてますよ。
あ、はい、聞こえてます。
ちょっとね、
なんか新しい機材使ったんですか？
いや、なんかね、思いのほか先週ちょっと声がこもってて、ちょっとしたんだけど、まあまあ大丈夫かな。
はい。
国さん、まず4月クール、いかがでしたか？
はい、僕見てましたね。まあちょいちょい言ってますけど、小市民シリーズ面白かったです。
小市民シリーズ面白かったですね、
いい意味で、なんか謎解き云々っていうのもあるんだけど、それよりもなんかやっぱあのキャラクターの二人が、なんだろう、高校生なのに、なんだろう、うん、いい意味で、なんかちょっとやっぱ薄気味悪い部分もあって、
うん、
いや、やっぱでもその辺がキャラクターが立ってるって言うんですかね。
うん、
見てて面白かったね、あの二人の会話が。
そうだね。期待値ランキングでは16位、19ポイント入ってたんで、まあ割と高めですね。そうだ、これを聞かんわけにはいかないですけど、うん、ジークアクスいかがでしたか、君は。
いや、ねえ、
おっさんホイホイ、
まあ、いろいろあるんじゃないですかね。
おっさんホイホイでしたよ、あれ。
まあ、そうですね。うん、いや、だから、1話見た時点で、いや、みんな気がついてたんだろうけど、
うん、
あの、ガンダムの呼び方がおかしいってのはみんな思ってたはずなんですよ。
うん、
だから、白いガンダム出す気なんだろうなとは思ってたんですよ。だって、どう流れとしても、やっぱ、周りが、シャアならわかるけど、周りが赤いガンダムっていう言い方をずっとさせてんのね、最初から。
ああ、確かに。
あれって、どう考えたって、ガンダムって他の色があるっていうこと前提の言い方だから、
うん、
白いガンダム、いや、ということはやっぱ、最初のガンダムとずっと関わらせる気なのか、それとも 100%、そのなんだろ、ファン意識の、あの、リスペクトがあるから、俺たちはそこには踏み込まないっていうことなのか、どっちなんだろうと思ったら、まあ、エルメスというか、あの、ラダー専用モビルアーマーの下りが出てきて。
エルメスって言ってたよね、劇中で。
うん。いや、だから、あ、そう、で、あの、物語全体のその構成がどうなってるのか、世界線がどうなってるのかって分かったから、これ怒られる言い方かもしれないけど、うん、なんか、同人誌だったね。
あの、僕らの見解も、まあ、日本最大手の公式同人が、最高の同人作ってくれたねっていう考え方なんですけど。うん、
感じでしたね。びっくりしました。
DM ネットワークかかった時はびっくりしましたよね。という感じですけれどもね、
はい、
まあ4月も相当楽しませてもらったんですけど、
うん
うん、
7月多いね。
多いね。すげえ多かった感じ、ね、
うん、まあだから本当に放送以外の携帯がいろいろと多すぎて、
うん、
っていうのがあります
けど、追い切れない部分も出てきてるよね。
うん、
うん、
まあ、そういう作品の中で我々マイクール、まあ、1話全部見て、一人が一番これは期待できるような最後まで見たいなというのが20ポイント。
はい。
2位が19ポイント。3位が18ポイントというように、まあポイントをつけていって、20番目が1ポイントという形になってます。3人、それぞれ満点を入れて60ポイント。過去60はありませんでした。
ないよね。
うん、
ないんだよな。
それも57か8が超トップじゃなかったかな、
うん。
うん。そんな感じなんですよ。50ポイント超えっていうのもなかなかないんでね。
うん、
前回4月が49ポイントだったんで、1位が。馬娘。
馬娘、シンデレラグレ。はい。うん、
いやー、シンデレラグレ楽しませてもらったなー。
はい。
だね。最後ああなると思わなかった。うん、あ、なるほど、うん。まだまだあるのね、みたいな。
そうなんですよ。
そうですね。もともと分割が発表されてたので、まあ、ね、うん、まあ、いいところで、本当に、キリのいいところでね、うん、ファーストシーズン終わって、
はい、
っていう感じで、はい。
で、これがまた冬季と違って、夏ちょっと作品多かったんで、今回はまあ、散らかりましたね。
散らかりましたかね。うん、
ポイント散りました。うん、あのね、3人ともが、ポイントを入れてる作品が、すごい少ないですよ。7つとかかな。誰か1人とか誰か2人みたいなのが多くて、先言っちゃいますと、7ポイントしか入ってないですけど、3人とも入れてる作品があの、ターキーっていう作品で。
ああ、なるほどね。
うん、なるほど、ね、
どの視点で期待っていうところかっていうことなんだと思うよ。
まあ、そう。だけどなんかバカバカしいの始まってます、ね。面白いじゃねえかっていうやつですよね。なんか。
そうだよね。一応1話だったから、こうなるのかと。こう来たかと。
そう。
うん。ターキーはね。
ね。なんでボーリングでタイムスリップしてるの？
マジびっくりした。ええー、つって。
で、20位から1位を発表していこうと、3人の合計値のね、
はい、
という形で、じゃあもう早速集計が終わってますんで、発表したいと思います。
はい。
20位、これがですね、19位同率なんですね。
はい。
13ポイント。デキンのモグラ。そして、抜き足しでアニメーション。
ほうほうほう。
18位、14ポイント。フェルマーの料理。
なるほど。
17位、15ポイント。私が恋人になれるわけないじゃん。無理じゃなかった？
うん。
うん、16位、16ポイント。歌声はミルフィーユ。
はいはいはい。
15位、19ポイント。二人ソロキャンプ。14位、21ポイント。ゲーセン少女と異文化交流。
はいはいはい。
うん、13位、22ポイント。銀河特急ミルキーサブウェイ。
うん。
うん。この辺20ポイント超えなんでね、一人の力じゃもういかないとこですね。
はい。
12位、24ポイント。ダンダダン。もう2期目ですね。13話。11位、26ポイント。雨と君と。以上が20位から11位の発表でございました。
おー。めちゃくちゃ散ってますね。
めちゃくちゃ散ってんのよ。
なんか、このポイント制になってからの体感で一番散ってる、
うん。俺もそんな感じする。
うん、
みんな全然違う評価軸なんだなっていう。
そうなんだね。
感じします。
うん、そう、逆に、なんか思考が全然違う3人が、うん、今までよくこんなに強らなかったなって感じもありますけど。
そうですね。まあ何度も言いますけど、みんな好み違いますし、
全然。
3人の合計値といっても偏ってるんで。
そうですね。
うん、
統計学にほど遠い数字ですからね、3人って。
オタク世論とは全然違うところに行ってると思いますので、ちょっと注意していただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、とは言っても取りこぼしてる作品ね、
うん、
まあ、10本ぐらいしか見てない人は逆に取りこぼし作品この番組でちょっとね、ああ、それちょっと見てなかったわっていうのも多いと思うんで、 どうでしょう、まあ、20位から11位まででちょっとこの作品について語りたいというのがありましたらお願いします。足止先生お願いします。
自分はですね、うん、あの歌声はミルフィーユっていう作品、
歌声はミルフィーユ
がね、あのずっと前から気になってて、
はい、
あのこの作品自体がもともとその、メディアミックスというか、その、何でしょう、まあ、アニメ化することは一応決まってはいたんですけど、そのまあ、その声優さん、アカペラの経験がない声優さんが、うん、まあ、ガチで練習してアカペラできるようになってたりみたいな。で、それに、キャラクターを、当てがって、そのキャラクターたちのオーディオドラマを YouTube でずっと展開してたみたいな。
はい。
作品で、プロジェクト自体は3年ぐらい前からやってるやつ。
そんな前から？
らしいんですよ。
うん。
で、今回、あの、ついにテレビアニメが放送という形で、
うん。
で、僕がたまたま、あの、見たのが、あの、ハモネプっていう、
うんうん、
あの、昔ネプチューンさんがやってた番組の中のワンコーナーで、なんすよ、全国にアカペラブームを巻き起こしたきっかけの、
うん、
コーナーがあって、まあ、このアニメ作品の1話でも単語として出てきてましたけど、ハモネプっていうコーナーがあって、
うんうん、
僕やっぱその、世代、やっぱこれ世代がそうで、うん、僕自身が。
あ、ハモネプ世代。
ハモネプが放送始まった時、中学生とか高校生とかだったんで。
マジか。
やっぱこのアカペラ、こういうね、その、複数編成のアカペラパフォーマンスっていうのがちょっと、やっぱ、ど真ん中なんですよね。結構、
うんうん。
で、しかもこの女性声優さんたち6人編成で、ガチでやるというやつで、
はい、
で、たまたまテレビでそのハモネプの全国大会、今でも年1ぐらいでやってるんですけど、特番で。
うん、
これに、その、別になんかネームバリューとか一切なしで、あの、決勝にまで残ってたんですよ、このメンバーが。
お
ぉメンバーが。
うん。
そういろんなね、大学のアカペラサークルだったりとか、うん、そういう人たちも、なんか何百組も応募がある中で、
うん、
最終の十何組ぐらい残ってて、テレビでパフォーマンスをしたのをたまたま見てて、で、やっぱすごい上手いんですよ。
うん。
もちろんね、あの、最終決戦には残れなかったですけど、
うん、
で、2年前に、あの、2年前、去年か。去年の、その、僕が毎年行ってるアニメのサマーライブっていうライブイベントの、外の無料ステージで、初めてパフォーマンス見て、
はいはいはい。
あ、もうこんな時代なんだと思って、声優さんがここまでやる。
ね、そうだよな。
まあ、楽器が弾ける人が当たり前みたいな時期をもう過ぎて、こっからもアカペラというパフォーマンス、
はいはいはい、
しかも声優さんですから声を武器にしてる人たち、
そうだよね。
かっていう。で、僕一番好きなのがこの、ね、あの、ウルーちゃんっていう子がいるんですけど、
うん、
金髪のウルーちゃんでこう、
宮崎ウルーちゃんね。
ウルーちゃんっていうね、あの、普通、なんか、まあ、YouTuber 的なことを、まあ、登録者数40人ぐらいですからね、はい、YouTuber をやってる子が、あの、いるんですけど、この子を演じてるのが、花井美春さんっていう声優さんで、
はい。
あの、まあ、今、プリキュアでも、キュアキッスという役で歌を披露してますけど、
うん、
ちょっと前と、あの、アイドルマスターシンデレラガールズという作品で、村上智恵という、あの、演歌を愛する女の子。
うん、
で、あの、キャラクターソングもガチの演歌で、あの、演歌番組にも出演したことがあるんです、うん、花井さんが、
うん。
その歌で。で、あの、お姉さんは、あの、鈴木愛菜さんです。
あ、そうなんだ。
はい、あの、ラブライブサンシャインの鈴木愛菜さんの実の妹さんで、この姉妹揃って、北海道千歳市の民謡大会嵐とかつて言われていた、
なるほど。
二人らしくて、もう歌唱力ガチ勢なんですよ。
愛菜さんね、アニ民謡とか言ってデビューした人ですもんね。は
い、そうですね。その妹さんである花井美春さん。
ああ、なるほど、なるほど。
が、この歌唱力ガチ勢の花井さんが、ボイスパーカッションやってるんですよ、この作品で。
もったいない。
すごいことしてんなと思った、完全に。
で、そうか。
で、このアニメの方でも、その、キャラクター同士の、まあ、その、ぶつかり合いだとか、まあ、この作品のコンセプトとして、その、全員が何かしらのコンプレックスを、持ってる。
うん。
っていう中で、このアカペラパフォーマンスで、6人が集まって、まあ、どういうパフォーマンスをやるのかと。一、はい、人が歌うまいだけだとどうにもならない。
うん。
全員の歌声がミルフィーユのように重なって、
ね、
美しいハーモニーを生み出すっていうコンセプトで。まだアニメが始まって、3話ぐらいしかまだ放送されてないので、全、
う、
然、
ん
うん、これからでも、間に合う作品だなと。
いや、これ何テイクしてんだろうとか思うけどね。
すごいですね、本当に。しかも、これ以外にもう一組ライバルユニットも出てくる予定らしいので、そっちもそっちでね、歌唱力ガチ勢が集っているという感じで、これからがすごい楽しみな、作品でございまして。
歌声ミルフィーユ。歌声はミルフィーユ。はい、7月17日から東京 MX あるいは BS 富士にて放送中。
はい。
高校1年生の小牧歌、苦手なものたくさん、好きなもの、歌うこと、人並みの青春を目指して高校デビューで軽音部への入部を試みるも、臆病な性格が災いし大失敗。失意の中、歌が出会ったのは人間の心だ、声だけで作られる音楽アカペラだった。うん、歌声を重ね合わせることでしか、繋がれない少女たちの不格好な青春がそこにはあった。輝かなくても青春だというね、あらすじ説明ありますけれども、
はい。
すごいメンバーです。本当に。いやー、これか。さすが。さすが、しとみ先生ですね。
いやいや、全然、まあ、
キャラクター説明が気持ち悪かったです、本当に。
いや、そうね、キャラクター設定は、今回のアニメから勉強し始めてるんで、ね、もっともっと魅力的な子が出てくるはずですけどもね。はいはい、
そうですね。
うん。
なんか、今期はこう、なんていうか、歌と料理みたいなのが結構多かったな。
多いですね。確かに。
ありますけれども。では、
猫だよね。猫。
では、クニキャップ、お願いします。
僕はですね、全くノーマークでしたっていうんで、でも、タイトルからすると、まあ、なんかアイドルもなんだろうなと思ってみたら、全く違かった。しかも、なんか面白いぞっていうので、うん、僕ね、銀河特急ミルキーサブウェイを紹介したんで、
これ面白いね。
これもやはり、あの、3DCG で書かれていて、
はい。何が始まったんだと思いますよね。
わからなかったですね。だから、うん、物語だけで見ると、やっぱりちょっと、なんだろう、ハリウッドとか、あの、アメリカ映画、海外ドラマの匂いはするんですよ。
はい、はい。
なんか銀河特急っていうんで、もう SF だし、日本のアニメなんだけど、そこで、あの、会話されている会話っていうのは、まあ、ちょっとウィットに飛んでるというか、
うん、
みんな、なんかやる気があるんだかねえんだか、それがなんか大きなトラブルに巻き込まれてっていうのが、3分ぐらいのショートアニメで続いていくっていう感じなんですよ。
う
ん、
そう、
だからタイトルがもう可愛らしいんで、アイドルものかと思ったらもう全く違うっていう感じで、いや、これ面白いなと思って毎週楽しく見てますね。
ああ、そうですね。うん、銀河特急ミルキーサブウェイ、
うん、
意図なし、主義なし、主張なし、ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクルって書いてあります。
ちょっとよく聞いてると会話で面白いっていう感じでは、で、この絵のニュアンスで言うと、まあ、昔で言うと、うん、あの、ファイアーボールチャーミングとか好きだった人は多分これ大好きだね。
ああ、なるほど。
この会話だけでもなんか聞いてて、うん、いや、何言ってるかわかんないけど、なんか聞いちゃうんだよなっていうのが好きなような人は多分好きですね、俺。
うん、交通違反でなんか捕まった人たちが最初集められてて、
うん、
あ、これ俺よく行くなんかあの講習のやつみたいな感じだったんだけど、
でボランティア活動をしろと言われて行ったらそれがちょっと大きなトラブルに入っていくっていう導入なんかは、うんうんうん、いや本当に面白い導入ですよ。
何なんだろうねっていう、うん、何が始まったのかなっていう感じでしたよね。
そう、これ、うん、僕も後輩から勧められて、
おお、
見たんですけど、なんか結構すごいあの、方がやってるらしくて、
うん、
ま、亀山洋平さんって方なのかな、
うんうん、
が、あの、映像系の専門学校に通ってた時に、
うん、
卒業制作として作ったアニメがあったらしくて、
はい、
それを YouTube に上げたら、総再生回数600万回以上記録したと。
うん、
で、それで、それの続編として作ったのがこの作品。
マジ
で。で、その亀山さんが今回も監督、脚本、
うん、
キャラデザ、
うん、
モデリング、
うん、
とか編集とか、もうほとんど担当してるらしい
です。一人でやってんだ。はぁ。すごいね。とんでもない。
なんか注目のクリエイターの方が作ってるという。
多分そうだね。エンドロール見ると多分そういう感じで出てきた感じなのかなと思ってたし。
うん、
でもその主題曲というか、印象的に使う曲なんていうのも昔のアイドルの曲を使ってたっていう、なんてケレミもあるんですよ。
あ、
だから面白い作家さんが出てきたなと思って
ですね、う
ん。
キャンディーズが2025年にテレビアニメの主題歌になって、うん、
まさかまさかの。
しかも原曲ですもんね。カバーじゃないですもんね。
すごいよね。
うん。
何が始まったんだっていう感じだよね。
本当にそう思った。
これ誰が得をするアニメなのかって、いろいろ考えちゃうもんね。その制作委員会システムじゃ、まず出てこないだろう、こういうのっていうのが、なんか見れた面白い拾い物でしたね。これは全部見ることで、なんかこう拾えたやつかなという感じします。はい。じゃあ、私はですね、ああ、どうしようかな。結構どれも喋りたいんだけどな。まあでも、ちょっと二人はソロキャンプについて喋っていいですか？
ああ。
おー。
おー、それをチョイスしますか？
なるほど。
多分、今期一番国アニメだと思うんですけど、国さんが出てきてるんですよね。あれ、国さんですよね。
あ、女の子の方が私ってこと？
いや、違う、男だわ。おっさんだわ。
ゲンさん？ゲンさん？
あったわ、ゲンさんだわ。
そうだよな。
いやー、これね、
うん。
まあ、ソロキャンプが好きな、まあ、おじさんが出てくんだけど、はい、うん、まあ、なんか、ちょっと、キャンプゆる勢というかね、
うん、
ライト勢の、女の子、雫ちゃんというのと、まあ、たまたま遭遇してしまって、
うん、
本当は一人でこう、夜空をね、
うん、
独り占めしたいなっていう気持ちでキャンプ来たのに、この雫ちゃんが、まあ、引っかき回されるわけですよ。何の準備もしてきてなかったりとかね。うん、もう、ほんと、ムカつく返しばっかりなんですよ。まあ、もう俺イライラしたね。久々にイライラしたね。
まあ、ね、
イライラして、この女ムカつくわっていうのも全部代弁してくれて。
そうですね。結構ズーズーしいこと言ってるんですよね。
そうなんだよ。
いろいろと。
自分のこと棚にあげてさ。
うん、
まあ、だから、ゲンちゃん割とまともなんだけど、やっぱ怖いおじさんに見えてしまうっていう。
ね、
ただこのしずくちゃんは料理だけはうまいんだよね。
うん。
料理だけは良くて、なんかこう、口を開けば文句を言いそうなゲンちゃんの口に、まあ無理やりもう鶏肉とかをこう、入れたりとかする感じの。なん、キワキワなんだよな。この女ムカつくわが8割の。でも、この女の子と、何のフラグも立たずに、よくキャンプできるなっていう、このゲンちゃん。
うん。
もう国さんでしかないわけ。もう。国さんも一人で雪山行って年賀状の撮影とかしてましたから。
まあね。
あそこにもしこういうキャピキャピ系というかうるさい女入ってきたら、まあ国さん腹立てんだろうな、みたいな。フラグ立てないんだろうな、みたいな感じ。
フラグはな。
うん。で、まあ、キャンプものはもう今までいろいろやられてますから。
うん、まあね、そこだよね。
もう、出尽くしてる感はあるわけですよ。というかもう。
そうだよね。
ゆるキャンでいいわけですよ。
うん、うん、そうなんだよ。
だけど、ここへ来て、キャンプやるかっていうね。うん、まあ、あとね、あんまり車に依存してないキャンプなんですよね。
うん。
ちゃんとなんかこう、うん、普通の車持ってない人でも行けるキャンプ紹介みたいな感じしてるのと、うん、まあ、あとキャンプではこういうこと気をつけようね、みたいな、
うん、
こともやってくれるんで、まあ、このしずくちゃんムカつくっていうのが、俺はもしかしたら、雫のこと好きなのかもって、ちょっと思い。
ああ、まあそれは聞いたらもう君の方にフラグが立ってるわけです。
気になっちゃってんのかな、俺
って。そうなんだよな。
うん、あと、この二人どうなんのかなっていうのもちょっとね。
これはそこだよね。だから、
うん、
キャンプものとして見るか、通常というか、まあ、鉄板のラブロマンス的な方向に見るかっていうところじゃないかな。
うん、そうなのよ。そうなのよ。
これ多分もう、核にあるのはそっちだよね。
あ、そっちなんだよ。
うん、
ただ、俺を納得させてくれよなっていう気持ちになってるっていう。
うん、うん。
なるほど。
ゲンちゃん、ここまで行くんだったら俺、納得させてくれるよなっていう気持ちで、うん、よし、見てやろうじゃないかっていう気持ちになってます。
うん。
これはちょっとね、僕、心の中ですごいザワザワしてます、この。
なるほど。
ね。
いや、僕は、なんか、ゆるキャンっていう作品があったじゃないですか、うん、アニメの。あれ見て、キャンプの世界に憧れた、まあ、そのアニメオタクが見た夢だと思ってますけど、うん、これは。そう、なんか、
確かに。
なんていうかね、その、なんかその、まあ、ちょっとゆるキャンって作品でちょっとキャンプのノウハウみたいなのちょっと知って、
はい、
ちょっと実際にやってみるかみたいな感じで行ってみた先で、
うん、
キャンプのことあんま知らないんです、みたいな子がいて、
うん、
教えてくださいって、まあ、 ぐいぐい来られるの、そんな嫌じゃないみたいな。で、まあ、やっぱ、おじさんになればなるほど、教えてあげたい意欲があるじゃないですか。
うん、
やっぱり知らない人に、
うん、
教えてあげるおじさんになりたい、
そうそう。
人がいっぱいいると思う
んで。でさ、その欲はね、全クールで言うならば、おっさん牽制になるで割と満たされてたはずなん
だ。ああ、はいはい。ありましたね。
だけど、なかなかやっぱおっさんフラグ立たないじゃないですか。
これだからゲンさんもフラグ立つのかもしれないけど、うん、序盤の方は見てると、やっぱ教えたがりっていうよりは、困ってるからもうしょうがねえだよ。
そうなんだよ。
だからこれよくできてんなと思ってんのは、うん、だからその趣味の話で、それこそ今流行ってるからやってみたいっていう人と、自分で好きなものを見つけて自分でやってる人との衝突までいかないけど、その下りが出てくるんだよね。
うん、
ちょっと3話4話ぐらいで。だからそのしずくちゃんの女の子のその友達が、その話を聞いて、一人でキャンプって、いや一人って、おかしいんじゃないのっていうような立ち位置の人たちなんだけど、うん、こういう人たちいっぱいいるんだよ。だから孤独っていうものを、その楽しみの幸せと捉えている人たちか、いや、それは孤独って不幸なものなんだって捉えている人たちとの、そのギャップがね、はっきりとこれ書いてんのね。それはすごい面白いと思ったよ。
わかる。だから、ゲンさんってもう、国寄りじゃないですか。孤独最高っていう、一、
ね、
人の幸せっていう感じなんで、
まあそうね、
とにかく邪魔されるノイズが嫌だっていう、
うん、そうなん
です。そこにズケズケ入っていく無神経女ですよね。
確かしずくちゃんも最初はなんか友達と一緒にやったキャンプからキャンプにハマったっていう言い方してましたもんね。
そうそうそうそうそう。
ソロキャンにハマったという言い方は
してないんだよね。
してないね。
一人でやってみたら多分全然違ったみたいな。
うんキャンプってのはみんなで集まって外でご飯を食べることなんだっていうような、ニュアンスなんだよね。女の子たちはね、はい、みんなね。それも、リアルだなと思ってさ。
よかった、俺。なんか、足止くんと国さんに救われた。なんか、このアニメを見てずっとも
やり
を抱えていたので。
もやりね。
そう、なんか、萌えとは違う何か。う
ん、ただ、しずくちゃん、こう、なんていうのかな、性格最低なんだけど、可愛いんだよ。
いや、まあそうなんですよね。
憎まれないタイプだから、そこなんだよな。
いや、でもこいつこうやって生きてきたんだろうなーっていうさ、ムカつくっていう。
だから女の子の方がフラグ立っちゃってっていう感じなんじゃないかな。
まあそうしてほしいけどね。
うん。
そうしてほしい。男の方からはちょっと、なんか、
うんうん、そうだよね。
嫌だな、
これは。なびかない男をどう攻略していくかっていう面白さに なるような気もする。
だからまあ、そのきっかけが絵付けなんでしょうね。
うん、まあね。
はい。
ということで、二人はソロキャンプ、19ポイント、15位でした。
ね、今年の頭にドラマ版もやってましたもんね。
やってましたね。
そうそうそう、やってました。はいドラマだとちょっとなんか生々しいような気もするんだけど
まあね、まあね。そうなんだよ。
そんなわけないじゃんって、俺は絶対言うと思うんで、ドラマだったら。
そうなんだよな。
ということでね、他にもまあ、ダンダダンの2期目があったりとか、
うん、
わあ、ゲーセン少女と異文化交流とかも結構面白いしね。はい私が恋人になれるわけないじゃん。無理無理無理じゃない。これも頭悪いよなぁ。頭悪いね。
頭悪いね。
まあ、アニメ見てるなっていう感覚にさせてくれました。
う
ん、雨と
波
と26ポイントで11位でした。じゃあ、10位から4位行きましょう。
お。
10位、28ポイント。全く最近の探偵と来たら。8位、同率、29ポイント。
はい。
クレバテス、魔獣の王と赤子と屍の勇者。
はいはいはい。
29ポイント。そして、ニューパンティーストッキングウィズガーターベルト。19ポイント。
うん。
29ポイント。で、第8位ですね。7位、31ポイント。ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャット。猫ですね。
来ましたね。
6位、30ポイント。こちらも超えております。33ポイント。カオル花は凛と咲く。5位、37ポイント。ルリの宝石。
もう。
もっと上かと思ったけどね。
うん、
4位、38ポイント。フードコートでまた明日。
なるほど。
という順位でございました。4位38ポイントフードコート、5位37ポイントルリの宝石、6位33ポイントカオルハナーリント作、7位31ポイントニャイトオブザリビングキャット、ここまでが30ポイント、そして29ポイントの8位がクレバテスとニューパンディアンのストッキングウィズガーダベルト、10位が全く最近のタンペットキサラでございました。じゃあ一作品ずつ行きましょうかね。足止め先生お願いします。
僕はですね、もう今期も一番楽しみにしてたのがもう、はい、ニューパンティー&ストッキングウィズガーダベルト、
はい、
なんですよ。
はい、
あの一期が放送されたのがもう十何年も、15年ぐらい前。
そんな前か
ー、確か。だからもうこの熱文字のこの新前拳をやる前ですよ。
マジで、
確か、軽音の2期と同時期に放送してたので。
あー。
それぐらい前。
そんな前か。
はい。
これトリガーね。
そうですね。一期がガイナックス制作の、
あ、そ
っか。ね、完全オリジナルアニメで、で、あの、まあ、その放送されてた当時最終回がなんか突然急展開すぎるオチで終わって、
うん、
え、この続きどうなんだろうって思わせといて、うん、2期なんてありませんっていうギャグ的な終わり方みたいな感じだったんですよ、
うん
うん、で最終回でこんなことしといて何なんだよみたいなだと思ったら本当に2期が発表されたので、
お、
信じられなくて、
信じられないですね。
でしかもちゃんと続きからやってたので、
うん
う
ん、
もうなんか、もう、すごいスッキリしたというか、
うん、
片付け方がめちゃくちゃ簡単だったし、あの衝撃の、あの一期最終回の、うん、あの終わり方を、
うん、
たったの5分であっという間に、
ね、キャストもそのままで、
キャストもそのままで。で、しかも、最終的に、1話の最後は最低な下ネタで終わって、もう見事な2期のスタートだなと思いましたね。
いやー、久しぶりに炸裂してるよね。
いや、本当に。やっぱこの15年の間で、そのなんかやっぱ、ね、コンプライアンスがどうとかね。
はいはいはい。
やっぱこの、ちょっと東京 MX でも、ちょっと放送コードに限界があるんじゃないかみたいな、ね、
うんうん、
ことが何件かね、あの、アニメ作品でもあったりとかして。
うん、はいはいはい。
まあ、今作にもありますけど、
うん、
今期の作品にもありますけども。
うん、ありますね。
パンスト、15年経っても切れ味変わってないなって。なんかちょっと増してるぐらいの。もうはっきり言いますけど、1話のオチ、女性器って。
ダメだよ、
ね。信じられなかったっす。
そうだよね。
びっくりした。
いや、本当に、あ、パンストが帰ってきたって、本当に素直に思えて。
はい。
いや、
確かにね。
毎週楽しみに見てます。
知らない人いるんだもんね。
まあ、1期全く知らない人は、
うん、
まあ、一応簡単に説明はしてましたけども。
はい。
ね、あの、2話から、2話の最初あたりぐらいで。
はい、まあ、でも。まあ、そうですね。ここにも書いてありますけど、はい、ハイパークレイジーバトルアクションヒューマンコメディードラマですからね。なんちゅう説明だよっていう話ですけど。
ですね。ただ、この、パンティとストッキングが展開に変えるにはこれをやらなきゃいけないっていうルールプラス、あの、敵対してたはずの悪魔も、
うん、
一緒になって、
うん、
あの、居候してるか、教会に居候し始めたというところで、悪魔も悪魔で、ちょっと、あの、魔界に帰る方法が、ちょっと、見つけるのが大変だということで、
うんうん、
今回悪魔側の子たちも、ね、活躍するということで。
活躍してますよね。
はい。そうなんですよね。
伊勢マリアさんでっていうのは、監督今石さんで、ちょっと、国さん、若林さん、副監督っていう謎の、
ね、すごい立ち位置ですよ。
あ、シリーズ構成もやってらっしゃるし、コンセプトプランナーっていう、ね、またもやっとした役職、ね、うん、やってますし、まあ、まあ、若林さん、もうガイナックス時代からめちゃめちゃお世話になってますけども、
うん、
まだまだご活躍で、もう、スペシャルスペシャリスト、吉成さんってどういうことだスペシャルスペシャリストって何っていうね。まあだから現場楽しく作ってんだろうなっていう感じはすごい伝わってきますよね。
うん
うん、ニューパンティー&ストッキングウィズガーターベルト。
そうですね。もう子供に見せる気が全くないアニメですよね。ここまで振り切るんだったらもう、どしもネタ言っちゃえみたいな ね、はい、ね、
うん。
テレビ版だともう、あの、P 多めの。
うん、
配信サイトだと P なしが結構見れたりするんで、うんうん、僕は配信で見るのをおすすめしてます。はい、
29ポイント、第8位でございました。
はい。
では、クニキャップ。
僕はね、どっちにしようかな。どう、これね、いっぱいこういうのあるじゃんって思いながらも、いや、でもこれ面白いぞって思ったのは、クレバテス面白いって思いました、ね。
出ました、クレバテス。
はい。
うん。
出ました。
これ、まあ、だから、転生ものじゃないんだけど、やっぱり中世ヨーロッパ的な舞台をしたところで、まあ、魔法があるんだか、魔獣がいるんだかっていうところから、そういう世界観なんですけど、うん、1話を見たら、やっぱりね、そのなんだろう、キャラクターとお話の運び方が、いや、たくさん見てる人たちから見たら、いや、知ってる、うん、全部知ってるけど、うん、いや、このなんだろう、緊迫感というか、その運びみたいのが、いや、これかっこいいし、面白いわっていうので、今、毎週、ま、マジでその楽しみに見てますね。
なるほど。
まず、英雄たちが10人ぐらい集まって、
うん、
その国というか大きい大陸の中にいくつかその勢力分布があって、その中で、まあ、その魔獣を倒しに行くっていうその国家から、うん、あの国王から依頼されて、
うん、
英雄たちが十傑みたいな形で、魔獣に戦いを行くっていうところから始まって、
うん、
あ、こういうところから始まるんだって思ったら、その、うん、英雄たちが全員簡単にコロリとみんな殺されちゃうんですよ。
そうなんだよね。
完全に主人公だと思ってた人も一瞬で殺される。
そう。
一瞬で、それほど強い奴が出てきて、で、その魔獣が何をするのかっていうと、その、お前たちを送ってきた人間を俺は許さないっていうんで、もう、人類は全員殺すっていうんで、その、まず、お前たちを送ってきた国王とやらにっていうんで、その国王の国を攻めるわけですよ。
うん、
で、それも、まあ、もうほんと ひねりなんだよね、うん。それほど強かったんだけど、そこで、たまたま、その赤ん坊をこう助けようとしている男の人かな、女の人かなに出会って、
うん、
うん。その赤ん坊を、いや、その魔獣だとは知らなくて、頼めないか、助けてくださいっていうんで、その魔獣はうっかりと預かってしまうわけですよ。
まあ要はその、子供は生まれてくる時代とか場所も選べないから、うん、この子は悪くないというのを、まあ一応聞いて、じゃあ、
聞いて、
うん、まあ赤ちゃん
預かるかっていうか、まあ預かって、でもなんで人間ってそんなこと考えるんだ、またこのか弱い生き物はなんだっていうので、うん、ちょっと人間に興味を示すっていうんで、まあちょっと全員、その人類殲滅っていうのはちょっと待っておくか、うん、もうちょっと人間のことを知るかっていうふうに魔物が思って、殺した英雄の一人を生き返らせて、ちょっと旅に出るっていう話なんですよ。
うんうん、
いや、だから、設定そのものとかしては、いや、多分みんな知ってるよっていう感じでしたけど、
う
ん、
そうですよね。
いや、でも、これ面白いなと思って普通に見ちゃったね。
うん。
うん。
まあ、ほんと、あ、またこの手のやつかと思いきや、
うん。うん、
ところどころよくできてるな、これっていうところがあって、ちょっとぐいぐい見せつけられていく感じですよね。
いう感じですね。
で、その、生き返させられた、その、アリシアっていう女剣士も、
うん、
その、この、クレバテスから、あ、まあ、クレン、人間体だとクレンっていう名前になってるんですけど、このクレンからその、死なないっていう、
うん、
力というか、まあ、血液を、確か流し込まれてるんですよね。
うん、
そうね。
どんだけ、痛い思いをしようが、死なないっていう、この能力をちょっと活かして、危機を切り抜けたりとか、
うん、
もうしたりとかし始めて、
うん、
結構凝ってるなっては思いますけどね。
う
ん、
そうだよね。
はい。で、この赤子が、この赤子が、赤ちゃんを最終的にどうするのかっていうのも気になる、
うん。うん、そうね。
国さんどうぞ。
ただチート能力があって、この、ストレスフリーかって言われると、これ多分ね、かなりストレスがかかる方向の作品なんですよ。他に出てくるキャラクターが、その、盗賊に囚われてる女性たちとかっていう風に出てくるんですけど、じゃあその人たちが楽しくやってるかなんて、そんなわけ絶対ないでしょ。で、その部分はこの作品、設定としても、描き方としても入れてくるんだよね。だからその辺も、あ、これちょっと違うわ。ストレスフリー系の転生もんじゃないんだわ、これ。王道の、こういう、ファンタジーだ、ダークファンタジーなのかもしんないと思って見てると。いや、面白いんですよね。
そうですね。
うん、
まあ、やっぱり、あと、まあね、田口清隆監督なんで、何かやってくるだろうな、
そうなん
という期待もちょっとあって、
うん、
僕も、割とポイントを入れちゃいましたね。これはちょっと楽しみかなという、いわゆるよくあるやつで終わるわけなくさそうだなっていう感じでね。ちょっと期待が膨らみますよね。
膨らみますね。
クレバテス、魔獣の王と赤子と屍の勇者、第8位29ポイントでございました。
はい。
いやー、となると、
うん、
いやー、難しいけども、ルリの宝石ですかね。
おー。
でね。
あ
ー。そこか。
いや、やっぱりね、まあ、この手の、まあ、この手のっていうのがどの手のかわかんないんですけど、まあ、いろいろ作品の説明、いろいろ、しようとは思うんですが、足が太いっていうことですね。
あ、そうですね。
僕がやっぱ一番評価したいのは足が太いってことです。
どこかよ。むしろソロキャンプのあの雫ちゃんにイラッと来てるんだったら結構このルリの宝石のこのルリちゃん。いや
そうなルリちゃんもイライラ系なの。
だよ、相当来るよこれ。
イライラ系なんですけど、ちょっとね、ストーリー読みますとね、はい、キラキラしたものが大好きな女子高生谷川ルリは、自分でも見つけられるかもと水晶を探しに山へと向かう。そこで鉱物学を専攻する大学院生、アラとナギと出会い、一緒に鉱物採集をすることに。ある時は水晶を探して山道を歩き、ある時はガーネットを拾いに川に浸かり、またある時は見知らぬ鉱物を顕微鏡で覗き、ルリはナギに導かれ鉱物採集の世界に飛び込んでいく、
うん、
私だって取れるはず。それは誰しもが抱いたことのある夢、本格サイエンスアドベンチャー始動ということで、
うん、
まあサイエンスなんです本当に。
そうですね、時折なんかこの宝石はこういう構造で、うん、こういう風に生まれるみたいな解説みたいなのも挟まれたりとかね。
水晶はこうやってできてて、ガーネットっていうのはこうやってできてて、石っていうのは割と動くんだよ、みたいな。何万年かかけて動くんだよ。で、川だったら大きい石のすぐ近くにガーネットはあるかもしれないよ、とか、うん。僕はね、このアラとナギっていう大学院生の存在にも射抜かれましたね。喋り方がね、素晴らしいんですよ。なんかその、瀬戸あさみさんの。
うん、
語り聞かせ力。要は、ルリちゃんめちゃめちゃイラつく子なんですよ。
ほんと、女子高生と言いながらも、小学生みたいなはしゃぎ方というか。
そう。ただ、やっぱり、そうなの、そのはしゃぎ方というか、水晶を見つけたとき、ガーネット拾ったとき、やっぱ単純に喜んでくれるし、あと、ナギさんに教えてもらったことをちゃんとね、聞いてくれてるから、なんか、めんどくせえとか嫌だとかあんまり言わないんですよ。それこそ最初なんかね、いわゆるもうギャルが履くような靴で山に入ってきちゃったりとか、倒木に頭ぶつけたりとかして、もう嫌だとか言ってんだけど、やっぱ美しさの前にひれ伏していくっていうね。で、自分で撮ることの快感にこう目覚めていく。で、それをちゃんとなんかこう誘導するのが、まあ、その、二人ソロキャンのおじさんとはまた別なんですけど、このナギさんの、ケツと足が太いっていうことなんですよね。
いや、ほんと、なんか、そうなんです。
なんか、散々喋ってそこかよ。
ここまでするっていうぐらい太い。
この作品に出てくる、この作品に出てくるナイスバディな女性って、なんていうか、アメリカのグラマラス的な体型
が。そう。で、どこか、ちょっと懐かしい絵柄なんですよ。何なんだろうな、これっていうね。で、ナギさん、だから、必要以上に、お胸は強調されてるんですけど、特別美人という風にも描かれてないし、ほんと、鉱物好きの大学院生で、やっぱ、最近手に入れた道具をね、ちょっと試してみたいな、とか、思ってるのと、あと、サイエンス、まあ、要は、専門的な内容を語るんですけど、はい、ずっとトーンが一緒なんで、押し付け感がすごくない、薄いんですよね。なので、淡々と喋ってくれてる分、なんか、スルスル頭に入っていく感じが、すごく良かったですね。いや、どう？やっぱ、ルリちゃん、イラついた？みんな。
俺は結構イラつくっていうか、これ作りとして結構言っちゃうね。 言っちゃうと結構クソガキキャラじゃん。
クソガキですよ。
うん、もうギャーギャーギャーギャーやって、うん、で結構責任感もなくてみたいになるから、
うん、
うわーでも今これ嫌われないかなっていうドキドキハラハラ感があるよね。
うん、あります。だから、うん、まあ、ジークアックスで言う、もうね、うん、何でしたっけ、女の子、頭の赤い、主人公の。
なんだっけ。
ニャンじゃない方。マチュ。
マチュ。
マチュとちょっと近い感じのテンションとかなんですけど。
テンション違うんじゃない？この子もっと子供だよ。
ね、まあ、そうなんだよね。まだ、だから俺は子供な分許せる。
そうか。ああ、はいはいはい。
うん、
あと、
でも、あれくらい元気で、もう、それくらい、こう、ちょっとつ盲信みたいなところがないと、山ん中に入って、鉱物採集っていう、動機づけが弱くなっちゃうっていうところが、制作上の感覚的にあったんじゃないかなとは思うんだよね、見てると。
うん。
うん。
どうですか、明日の先生は。
やっぱさっき、ね、二人ソロキャンプのね、こ
う
みたいに、
うん
なんか、なんかこれ好きかもって思ったら、うん、行動に移すっていう速さが速いって時点ではちょっと似てるなっていう。うん、
ああ、そうですね。確かにね。そうだね。
その、年齢に比べてめっちゃ幼いなっていう印象は確かにありますけども。
うん。
こっからなんかね、この宝石の、まあ、採取の仕方だとか、仕組みだとかを知って、ちょっと、こっからね、なんか、ちょっと他の夢が見つかるんじゃないか的な展開も期待できたりとかして。
うん、そうだね。
だそういう意味ではもしかしたら高校生って設定がちょうどいいかなとは。
そうなのかもしれないね。
うん。ね、ちょっとね、やっぱ小学生とかだと、やっぱこのなぎさんが言う、ね、結構難しい話とか理解できないじゃない、
う
ん。ギリギリ理解できる年齢設定なところが
ちょうどいい。そうだね、確かにな。うん、中学生、まあ高校生か。かっていう感じだよね。
はい。
あとまあ、
このアニメ、そうですね。あとめちゃくちゃ動きますよね、絵が。
動く。
動くね。
ちょっと前に放送してた、お兄ちゃんはおしまいっていう、
うん、
テレビアニメ作品も、なんか、はい
うん、
なんでこんなにぬるぬる動くのみたいな印象を受けましたけど、
うんうん、
この作品もなんか、信じられないぐらい動いてて。
そうね。
その主人公のルリちゃんがお母さんに、なんか、うん、これか、あれ買って、あれ買ってってなんかダダこねえるみたいな、
うん
で。お母さんは料理しながら、はいはいみたいな、
うん、
ちょっとあしらう感じで話聞いてるみたいな、ただのそういうシーンでも、
うん、
なんか、ルリちゃんとお母さんが別々の感じで動いてるんですよね。
ああ。
ぬるぬると。
そうですね。
何このシーンになんでこんなにコストかけてんだろうみたいな。
あとね、なぎさんと初めて山に入った、その水晶を探しに山に入った時は、まだ、
うんうん、
ルリちゃんはね、サンダル履いてんですよ。
サンダル、ミュールみたいなの履いてたね。
そう。
うん、
で、ちょうど、倒木の上を歩く時に、靴を抜くカットがあって、
うん、
で、そのサンダルの紐というかプラスチックの部分に、ちょっと、なんか影が差してるような、
あ
のが書かれてあって、あれこれもしかして靴ずれしてんのかなと思って、うん、何度か俺巻き戻してコマ送りで見たんですけど、ただの影でした。書くんだと思って。
うわ
あすごいなーっていう、
ね。めちゃくちゃ細かいですもんね。
細けえ。
なんかネット上でもいろいろとこの作品のその作画細けえなーっていう感想とかもいろいろ見たりとか。
あ、そうなんだ。
して、うん、そう、なんか、山に入った時と、もう山に入って、その、なぎさんと一緒に宝石探してる時の、ちょっともう所作がもう違うみたいな。
うん、
なるほどな。
ちょっとこの短い間に成長してやがるみたいな。
うん、そっか。
とか、結構細かいですね。
その、作画の細かさを持って、なぎさんケツでげえなっていう。
それはいいじゃないですか。
リアルな体型してんなぁ。
それはいいじゃない。
確か意味な
くこれだから、宝石を扱ってる鉱物採集の話だから、
うん、
そこを丁寧に綺麗に映像として、絵として出そう。これちゃんとやりましょうよってなった時に、ここだけだと今度これが浮いちゃうっていうところから全体を引き上げてるっていうのもあるんじゃない、うん、
それはでもすごいことだけどね。
すごいことだけどね。
やっぱ水晶とかガーネットを見つけた時の美しさがしっかり描けてるんで。
綺麗だもん。絵で見ても綺麗だもん。
そうそう。あれは結構びっくりしましたね。
すごいよね。
なんかこういうアニメあるんだ、みたいな。まだ。うん、それはちょっと嬉しくなりました。
うん
というわけで、瑠璃の宝石37ポイント第5位でございました。
はい。
いやー、だから、フードコートとか、うん、まあ、あと、ソロキャン、二人でソロキャンもそうだし、フェルマーの料理とかもそうですけど、料理系がね、フードコートはなんか、マジでこれどうすんだろうっていう。うん、なんかちょっと、
これはでも、日常で食べ物っていうよりは、これはやっぱ会話
劇会話なんだよ。だからすげえシンプルであるがゆえにめっちゃ難しいなぁ
と思います。だからこれ、1話だけだと、極端な話よくわからないっていうか、これ面白くなるのかどうなのかっていうのは、2話以降だなと思った。でも2話、3話見ると、これネタバラシですけど、面白い、これ。
そうなんだよね。
ちゃんと面白い。
だから日常系アニメって結構、かなり増えましたけど、日常系アニメは何も事件が起こらないみたいな印象あるじゃないですか。でも、まあ、結果そのなんか、例えばその海行ったりだとか、ね、そのお正月で初詣に行くみたいな会があったりして、なんか起こってはいるじゃないですか。
うんうん、
この作品マジで舞台もずっと一緒だし、
そうなんだよ。
登場人物もずっと一緒だし、
本当会話劇だよ。
本当の日常系なんじゃないかっていう。
ビビるよね。ここまで徹底するっていう。
日常すぎてアニメになるのかっていう、思ったんですけど、見れちゃいますよね、本当に。
見れちゃう。
うん。面白いんだ、会話が面白い。
これはちょっと。
ちょっとニュアンス違うかもしれないけど、だから、あれじゃない、スナック罰制なんだよな。
あー、なるほど、なるほど。
会話を聞いてくださいっていうやつだよね。
そうだね。
フードコートだから、それが面白いんだよね、会話が。
うん。まあ、要は、その、高校生の溜まり場っていうと、もう部室ってことになるから、なんか部活をやるっていうことになるんだけど、溜まり場をフードコートにしたってことなんですよね。その、クラスでちょっと距離を置かれている二人が、そこでだけは結構仲良くしてるっていう。そういう意味ではね、ちょっとエロチックなんですよね。ゆりものとしても楽し
い。いや、だから、そういうふうに言いたい人はもうそこに食いつくんだと思う。
すいません。すいません。というわけで、フードコートでまた明日は38ポイント第4位です。
これ面白い。
じゃあトップ3いきます。
お
ぉ。トップ3もういっちゃいますね。
はい。
3位、43ポイント。
なんだ。
シティ・ジ・アニメーション。
あ、来た。
出ました。シティ・ジ・アニメーション。まあ、荒井慶一さん原作でね。
はい。
京都アニメーション。
うん、
まあ、と言ったら、まあ、日常を皆さんね、思い描く、あれが2011年ですから、もう14年前ですか。
はい。そうなんだよ。
14年前ですか。
そうなんだよ。一昔だよ、もう。
だからまあ、言ってしまえば日常の第2期と言っちゃってもいいぐらいな感じなんですけど、まあまあ、日常とは全く別の世界で起こっている、まあ、ある街。
うん、
で、まあ、そこで、まあ、ギャグものですよね。
うん。
ただ、まあ、よく書いてる。
すごいね。やっぱりすごいね。
信じられないぐらい書き込まれてる。ほんと
ちょっと蒸気を逸してるっていうレベルぐらいすごい、これ。うん。
ちびりますね。
うん。
いやー、ちょっと、京都アニメーションびっくりですね、これ。あと、スタッフロールが全部新井さん手書きっていう。衝撃ですけどね。
衝撃ですけどね。びっくりだけどね。
あ、なんかこれ宮崎駿だけじゃないんだみたいな、こういうことをやる。
ね、しかもお話もちょっとオムニバス形式で非常に、サクッと見れるというか。で、ちょっとコントチックなところもありますもんね。
そうだね、すぐ内容で。困らないもんね。
はい。
うん、
あの、サッカー部の話とかはすごいコントっぽいなって
。ああ、確かに確かに。
うん。すごい上手いプレイヤーが一人いて、
うん、
そのプレイヤーはすぐ怪我するから、
うん、
その、真面目に練習するよりも、その子が怪我しないようにみんなで守ろうって言い出す。で、言って結束したと思ったら、その子がサッカー部の練習に来る前に怪我する。とか。
よくできてる。
すごいコントとしてめちゃくちゃすごかったなと。
うん、そうだね。なんか1話も、一番最初、なんか週刊誌の占いコーナーで、
うん、
男の子がラッキーアイテムだけ聞くと、ラッキーアイテムミニスカートって言って、で、まあ普通だったらまあミニスカートをもう実際持つとか履くっていうところで終わっちゃいそうなんだけど、またそこからもう一展開、二展開あるからね。
うん、
あ、結構引っ張るんだな、みたいな、
うん。
でもそこにちょうどオムニバスでいろんな、ね、別シーンが入ってきて、
うん、
まあ最後、しっかり回収するみたいな感じで、
うん、
なんかよくできてるなぁ、という。もう、というか、ここまで来ちゃうと、面白いのかどうかっていうよりも、ちゃんと作ってるから、
うん、
いや、すげえわって思っちゃいますね。
すごいわ。だからそのコント一本としての、一本やって一本やってっていう感じ、基本そこなんだけど、うん、このシティ、街っていうふうに言ってる部分で、その、別のキャラクターを挿入するってじゃなくて、歩いてました。隣を動いてました。車が動いてましたっていうので、この街で起こっていることなんですよっていうのを遠巻きに丁寧に演出してるじゃない。でも全部絵として動かしながらっていう、その凄さ。
うん。
偉いことやってるこれと思って。
偉いことやってますわ。
ものすごいこと。
そうです。細かいネタとか探し出したら、多分キリがないぐらいの映像の書き込みですもんね。
で、まあ、まあ、でも、やっぱ笑っちゃうよ。
うん、
もうここまでやったら大したもんだわって。
すごい。その意味も笑っちゃう。
すごいよ、これ、本当に、
うん。
いやー、ちょっとびっくりです。シティージアニメーション43ポイント、はい。第3位でございました。
はい。
はい。
では、第2位。わずか1ポイント差、44ポイント。
うん。
そのビスクドールは恋をする。
ああ、
はい、ですね。
13話からですね。
もうね、でも強いわ。
これは面白いもん。
北川さん強いわ。
面白いもん。
面白いよ、これ。
そうなんだよな。何なんだろうね。
うん。
何なんだろう、これ。本当に。まあ、コスプレを通して交流を深めていった二人というところは、まあ、ずっと一緒で、まあ、もう、その恋の進展があるのかというところの、まあ、二期目ですよね。
はい。
さっきだから言った、その、趣味をやりつつも、それをだからエンターテイメントとして見せる場合、その、押し付けがましい、俺知ってるんだ、私たちの方が詳しいんだ、っていうものに、こう、行きそうになりがちなんだけども、これ、だから、本当にやってる人たちの面白さ、どこに面白がってるかっていうのもわかるし、
うん。
で、それがラブコメ、ラブロマンスとして見たときにも、やっぱり若い高校生の二人のこの恋模様っていうのも、いや、やっぱり引きから見てでも、いや、応援したくなっちゃうっていうところもあるんだよね。うん、恋してる様が、もう高校生の女の子なんかもう可愛いんですよ、だから。
だから、まあ、少女漫画としても読めるっていう。
うん、読めるね。
うん。
うん。これ、そこが素晴らしかったんだと思う。
だからこれ、男の子と女の子の役割を逆転させたら全く面白くないんだよね、多分。
うん、
あの、コスプレ、洋服作るのが、方が女の子でとかってなると、うんうんはいはい、なんかそんな、なんかね、ここまで新鮮味がなかったのかなとも思うんですけど。
うん。
それ先生いかがですか？
いや、ほんとなんか、その、やっぱちょっとここ近年の、そのオタクの間で流行ってるなトレンドみたいなのが全部入ってる感じがあって、
うん
うん、まあそのオタクたちの間でもなんかギャルブームみたいなのが一回あったりとかして、
う
ん
う
ん
ね、
であとコスプレを描く作品みたいなのが結構出てき始めたりとかして、
うん、
でその上でさらにこのラブコメがあり、
うんうん、
で主人公がこういうなんかそのちょっと専門職みたいなスキルを持ってるみたいなのもちょっと流行り始めてみたいなのが全部詰まってたのがある上にさらにしかもこれもう原作の方は完結してるんですよねもう。だからこの2期でどこまでやるのかっていうのもちょっと気になるかなっていうのがあったりとかして。
いやーこれでもやっぱよくできてるなーこれ。
だからこの服を作ってる、その人形職人の息子さんって言って人形、日本人形を作ってた男の子が、アニメ用のコスプレの衣装を作り始めるんだけど、だから、もともとそれに特化しているわけじゃなくて、別の業種というか違うことをやって、自分の作業にも活かしていくっていうプロセスもすごく見応えあるんだよね。
そうだよな。
だからすごいディテールに気がつく人なんだよね。
うん。
そのうち、だからアニメ、女の子が、これやりたいからっていうんで、アニメを全話見たときに、彼の方が、いや、この記事よりも、この人はこういう人だったら、こんな派手な記事は着ないと思うから、こっちの方がいいんじゃないか。で、それで作ってみると、アニメをもっと愛していたはずの人たちが、こっちの方がいいっていうようなところもね、見ててすごい見応えあるのよ。
まあ、確かに記事の話はね、コスプレイヤーの人結構、
うん、
そのね、まあその本当に見栄えで考える人と、うん、原作愛で考える人とか結構 違う、見たことあるので。
で、写真うんぬんも出てくると、今度はポージング、ポーズを取るためには、どういう、この、今度被写体になってる女の子、男の子たちがどういう動き方をしなければ、キャラクターが男である、女であるって見えないんだっていうね、五条くん気がついていくんだよね。その辺もリアル。
これ、だから、いわゆるどっちかが何か専門性があって、うん教えていくっていう従来のパターン、うん、まあ、今期もたくさんありますけど、
うんう
ん、これは、なんかその、片やコスプレ、片や衣装で、二人ともが専門性を持っていて、
うん、
権力勾配ができてないんだよね。で、割となんか自然なんだよ、二人とも、
はい、
真剣だから。
うんうん、
でも、その真剣な中でちょっと恋愛模様が味付け的に入ってるっていうところが絶妙なんだよね。うん、
絶妙だよね。ほんと絶妙、これ。
うん、これよくできてんな。なんか今の時代っぽいなーっていうのがあるよね、うん。やっぱリスペクトから恋が始まるっていうね、
うん、
感じ。たまらなかったです。
いや
というわけで、44ポイント、第2位でした。そのディスクドールは恋をする。はい、2期目でした。うんさあ、そして、2025年アニメ新番組全部見てみた件、1位、期待値ランキングですね。
はい。
53ポイント、50ポイント超えてきました。したね、3人ともが割と高得点。カラオケ行こう。
はいはいはいはい。
はいはいはいだよね。そっかーという感じだよね。そうなんだ。まあでも確かに、
う
ん、この三人だったら、そっか。
そうかもしれないね。
感じありますよね、
うん。面白さの質がね。
はい。
うん、
もうね、今や、もう、本当に、女の園の星とか、もう名作もものにしている、和山山先生のカラオケ以降、ビームコミックス、角、うん、川勘。こちら原作にしたアニメーション。合唱部の部長が、ヤクザに歌を教えるというね。
はい。
ヤクザの組の恒例のカラオケ大会で、うん、もう、絶対にうまく歌わなきゃいけないということで、カラオケ教えてくれってなるっていうやつですね。東京 MX 他で、7月24日からなんで、まだ放送開始したばかりなんですけれども。はい、
うん。
明日の先生いかがですか、これは。
これ、もともと、アメトークって番組で、その漫画大好き芸人っていうところで、この漫画が紹介されて、すごい話題になってたんですよ。この漫画面白いって言って。で、でも、確か、2話とかしかないんですよね。これ別に連載してた漫画とか、じゃなくて、確か、全2話の単行本全1巻っていう。
まあ、基本的には、まあ、ね、そういうぐらいの話ですよね。
うん、うん、そうですね。
本当に読み切りに近いぐらいの話なんで、今回テレビアニメも多分 6話とかで終わるのかな、確か。
うん
うん、まあ、もしかしたらそれより短い可能性ありますけど、
うんう
ん、なんですけど、やっぱこのね、まあ、絵の力とかもすごい強いし、
うんうんうん、
やっぱりおの大好き、やっぱこの、
おの D すげえ。
おの D さんのね、演じる成田恭司、ね。
歌ってる
し。この1話で、実際に今の自分の歌唱力がどんなもんか見てくれって言って、その主人公の岡くんをカラオケに連れてって、くれない歌うんですよね。
ね、X ジャパンのね。
それが、絶妙に、うまいと普通のちょうど間。
わかるわかるわかるわかる。わかる。
そう、やっぱ小野大輔さんってやっぱね、ソロでアーティストとしてもやってる人ですから、歌は抜群にうまいんですけど、マジで、一般の人の中ではちょっと上手いかなぐらいのレベルの歌声なんですよね。はい、
うん。
そうだね。そこの味付け絶妙なんですよね。
で、そこを、岡くんが的確な、ダメ出しというか、して、臆せずにダメ出しして、
うん、
自分の声質に合った選曲をし始めるみたいなところが、
うん、
やっぱちょっと、本当にちょっと成長が楽しいみたいになって
なんかネタ見せ見てるみたいだったもんね。
そうですね。
なんか歌いたい曲より、ちゃんと歌える曲だって、ね。
自分に似合うネタやった方がいいよみたいな。
やりたいネタより似合うネタだよっていうね。
うん、だそれをちょっと教授が見つけていくみたいなところで、展開していくお話で、ちょっと不思議なお話なんですけど、ちょっと BL チックにも見えるけども。
そうね。
でもやっぱりなんでしょう。まあ、成田教授の、まあ、このカラオケ、ね、まあ、確か組長の前で、ね、
はい、
カラオケを やって、まあ、そう、まあ、その、例えば組長がそのカラオケの大会を必ず行っていて、その大会で点数が悪い組員に、
うん、
あの、入れ墨を掘るっていう、罰ゲームに近いようなことをさせられるので、それを回避するために、歌を習ってるわけなんですけど、そのカラオケ大会が終わった後は、この岡くんとはどういう関係になるのかみたいなのも、
うん、
それ気になるしっていう、
うん
うん。
そうなんですよ。
ね、中学生ですもんね、だって。
そうよ。
相手が。
でも全く臆せずダメ出してるところおかしいよね。
うん、
まあ確かにヤクザって聞いたら、あれですけど、そこがやっぱちょっと、やっぱアニ、まあ、ちょっと漫画だなっていうところは、思いはしますけども、うん。うん
まあ、ファミレス以降も書いてますからね。この、
そうですね。
カラオケ以降っていうね。うん、国沢どう見ました？
いや、だから、アニメ漫画とヤクザって相性いいのかなとはちょっと思ったけど、
ね、そうだよね。
うん、
昔だとひな祭りとかありましたしね。
ひな祭り、極ドルズ。
うん、
極ドルズ。こういうのもありましたから。だから極主不動か。その面白くこう味付けをするし、やっぱ絵の力だから、どんなに怖いこと言っても、絵でなんとかできるって、人間の俳優さんがいると本当に怖いっていう風に見えちゃうっていう時もあるから。
確かに。
その辺もあるんだろうけど、これもやっぱり素晴らしいなと思ったのは、その 100% コメディなんだけど、
うん、
その中学生の男の子は、その、合唱部なんだけど、変声期に入っていて、俺もうちょっと声が出なくなってきているっていうのが、フックとしてあるんだよね。
うん、
で、歌えなくなってるような俺が、人様に歌なんか教えるのかっていうのが、自分の中にその瞬間としてあるんだよね。
うん、
その辺が見てても、その青春ものって言うとちょっとあれかもしれないけど、
うん、
その大人の、ごく普通とはちょっと違う人たち、うん、アウトローの人たちと関わることによって、どういう風に変わっていくのかなっていうのを見てても面白いよね。
うんうん、そうですね。
そうやっぱ
こ
う、
すごい面白い。
そうですね。岡くんも、この教授も、その、お互いちょっと切羽詰まってるというか、
うん
教授も本気で罰ゲームが嫌だから、本気で歌を習える人を探してて、だから本当に岡くんに危害を加えるつもりは全くないあたりが、ちょっと優しい人に見えるっていう不思議な。
そうなんだよね。そうなんだよね。いやー、これ面白いな。だって実際に、その、実際の曲を歌わせてるので、
そうね。
これお金かかってんなーっていう感じもしますよ
ね。
半券曲。
カラオケだから、元のそのシンガーが歌っている原曲を使ってるのではないとか、そういうのあんのかもしれないよ。
まあまあまあ、でも一応著作権あるからね、それは払ってるわけだ
ね。
まあ、
ね、そうなん
です
ね。
いや、これすげえよ。そういう意味で腹くくった作品かなという、うん、アニメ的にはね。
うん。
ねえ、思いました。というわけで、第1位。53ポイント、唯一50ポイント超えでした。この、ばらけたランキングの中では、
はい
53ポイントカラオケ行こうということで、1位カラオケ行こう53ポイント、2位ビスクドール44ポイント、3位シティ43ポイント、4位フードコート、5位ルリの宝石、6位カオルハナリント作、7位ニャイトオブザリビングキャット、8位クレバテス、パンティアンドストッキング、10位が全く最近の探偵ときたら、以降11位から雨と君とダンダダン、銀河特急ミルキーサブウェイ、ゲーセン少女と異文化交流、二人ソロキャンプ、歌声はミルフィーユ、私が恋人になれるわけないじゃん、フェルマーの料理、デギンのモグラ、抜き出し時アニメーションでございました。はい、これが2025年の、まあ、熱文字的期待値ランキングトップ20でございました。
はい、
というわけで、まあ、この後は、割り見ての方の発表にも移りたいなと思いますが、国キャップ、今日はここまでということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか語り漏らし作品あります？なんか、光が死んだ夏とか、なんでもいいんですけど。
でもやっぱり、ほおずきの冷徹大好きでしたから、うん、江口夏美さんの出禁のモグラは、すごく楽しみで、期待値はバカ上がりでしたね。
はいはいはい。そうですよね。
実際見てもやっぱり、その江口さん節っていうのが見てれば徐々に出てくるっていうところで、うん、もうぐいぐい見てますね。
出禁のモグラ19ポイント、はい、19位で13ポイントでございました。国キャップありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、まあ、3人の期待値ランキングの発表は終わったわけなんですけれども、
うん、
毎回ね、このリスナー記者の皆さんにも協力していただいて、リスナー記者の合計点というのも出しております。
はい。
こちらは集計しているのは、スポンサーでもあります、II パソコンさん。
いやー。
ということで。
いつもありがとうございます、本当に。
II パソコンさんからメールいただいております。ありがとうございます。はい、いつもお世話、大変お世話になっております、II パソコンと申します。この夏の暑さにやられ、かなりぐったりした毎日を過ごしております。今回もクールミント記者にご協力いただき、X の投稿に加え、熱文字マニア .com にて割見投票募集記事も掲載していただいております。本当にありがとうございます。
はい、
熱文字公式 X の方でもね、リツイートさせていただきましたけれども。さて、そんな中、無事集計も終わりましたので、ご報告させていただきます。
はい、
2025年夏クール新番組割と見てみた件、通称割見て報告。投票者57名、前回比マイナス3ですね。前回60名だったという。
はい。
なお女性の投票者は10名、前回比プラス4でした。おー、ありがとうございます。40作品以上見て20位まで投票する特別版の参加者、20名。
うん。
うん。だから我々と、同じくらい見てるってことですね。
いや、すごい大変なのに。
すごい。うち女性2名、男性18名。
うん、
10作品以上見て5位まで投票する通常版。こちらが37名の参加者。うち女性8名の男性29名で、無回答が1名だったということですね。うん、ではまず特別版から、1位から20位まで。最高点は20人参加なんで、20人 ×20 点で400点。
はい。
1位283ポイント。そのビスクドールは恋を
する。おー、強いですね。
強い。いやー、やっぱこれ、やっぱ面白いもんな
ー。このね、2期目、3期目が徐々にこの不利になってくる、この戦前期において。ここで、
それでもね、楽しめると。
ここで1位か、すごい。
そうだね。2位、ルリの宝石。あー、なるほど。
強いですね、この辺も。
そっか、やっぱオタクの世論的には、世論的には、やっぱルリの宝石評価高いんだ。
はい。
3位、香る花は凛と咲く。なるほど。
うん。
そっか。4位、フードコートでまた明日。
5
位、青春豚野郎はサンタクロースの夢を見ない。
なるほど、そうですね。
あー、そっか。
ソタヤローシリーズもね、根強いですから。
174ポイント。6位、169ポイント。雨と君と。7位、ダンダダン。
165。
8位、シティ、ってアニメーション。157。9位、サイレントウォッチ。沈黙の魔女の隠し事。うん、そっか、はい、152ポイント。10位、タコピーの現在、128ポイント。はい、あ、配信ご覧になってる皆さんね。
やっぱ大注目作品ですからね。
そうだよな。
もともとは。
アマプラでも見れるもんね。
はい。
11位、私が恋人になれるわけないじゃん。無理無理。無理じゃなかった。116ポイント。
いや、熱文字っぽいですね。
信用できます、皆さんのこと。
はい。これが入るってことは熱文字です、ね。やっぱり。
そして同率11位がデキンのモグラ。
はい。
116ポイント。13位、夜更かしの歌シーズン2。
うん。
14位、二人ソロキャンプ。15位、全く最近の探偵ときたら102ポイント。16位、ターキー101ポイント。
うん、
17位、クレバテス。魔王、魔獣の王と赤子と屍の勇者。ああ、やっぱここに入ってんだな。
やっぱりそのね、よくあるやつだな、で終わらない方々がいっぱいいらっしゃる。
見てんだな。
ですね。
まあ、40作品以上見てるからね、この人たち。
そうですね。
18位、銀河特急ミルキーサブウェイ、やっぱり引っかかったか。
うん、はい。
90ポイント。18位、ヒカルが死んだ夏。
うん。
90ポイント。そして20位が、ニューパンティ&ストッキングウィズガーターベルト80。
はい。
10ということでございました。これがトップ20。
はい。
すごいね、熱文字も、まあ、偏ってるけど、まあまあ、でもやっぱり、そうだよ、注目作、こういう感じだよね。
そうですよね。やっぱりその、二期ものが結構やっぱ、ね、
うん、
その、なんか、僕の中ではやっぱりその、二期もの三期ものってなんとなく、上の方に、入れづらいな、みたいな、
うんうん。
なんとなくちょ、暗黙の了解じゃないですけど、
うん、
なんかやっちゃってる癖があるんですけど、うん、やっぱり、ね、リスナーの方々はね、 あの、正直で。
正直ですよ。
やっぱり、何にも縛られてない、ね、ポイントの入れ方で、本当に。
素晴らしいですね。
そう、なんか、新規の作品を上位にした方がいいんじゃないかとか考えずにちゃんとね。
ないよね。
そういうのをね、やっぱ自由でいいなと思いますね。
え、俺らは、あ、でも、俺らも2位だったのだ。
そうですね。それでもやっぱ突き抜けてくるところが。
すげえな。
はい、すごいです。
次に通常版の1位から5位まで。
はい。
つまり10作品以上見た人が、まあ、ポイントを入れたということで、うん、1位が、そのビスクドールは恋の話です。
うわぁ、すね。
2位、ルリの宝石、52ポイント、うん。3位、雨と君と、52ポイント。4位が、香る花は凛と咲く。5位が、シティ、ジ・アニメーション。うん、以下、青春豚野郎、サイレントウィッチ、フードコートでもあった明日、銀河特急ミルキー、サブウェイ10位が光が死んだ夏でした。
はい。
なるほどな。そして、新前県、我々の1位予想。
はい。
有効回答53票いただきましたけれど。1位がシティ、13票。なるほど。まあまあ、そうでしょうね。
ですね、上位ではありましたからね。
上位ではありました。ね、シティが第3位だったか。43ポイント、はい。もうこの辺は、本当にあやだからね。
うん。
2位、ルリの宝石、7票。
はい。
3位、同率がフードコートでまた明日とミルキーサブウェイ。うわぁ、いい感じしてる。銀河鉄道は割と、ね、うん、票入ってました。
はい。
で、4位が、同率、香る花は凛と咲くと光が死んだ夏。
うん。
5位がタコピーの現在ということでいただいておりましたけど、はい、まあまあ、カラオケ以降ちょっと初回放送が遅かったんでね。まだ反映されてなかったのかな。
ですかね。
いつ締め切りだったんだろう。まあでも7月の下旬だったと思うんで、まあちょっとギリギリ入ってなかったのかもしれない。
まあもしかしたら本当になんとなく自分の中でその 3話以上見たやつにしようとか結構縛ってる人もいるかもしれないですもんね。
そっかそっか。
そうなるとやっぱ放送時期って結構、で変わってくるというかね。
確かにね。
結構僕の好きな、僕の好きなブッシュロード系の作品も、だいたい他の作品より遅く始まる傾向にあったので。
そっかそっかそっ
か。はい。なんか、7月25日とか。
ああ、はいはいはいはい。
それぐらい遅れてたりとか。
カラオケ以降もね、24日からだった。
そうですよね。結構遅かったですもんね。歌声はミルフィーユもちょっと遅かったですもんね。
そうだよな。
ですか。はい。
さあ、そして、前のクール、1月、3月、
あ、4月。
4月、6月期で終了した作品で一番面白かった作品。
うん。
1位がアポカリプスホテル。おー、15票。
やっぱあんだけ、その、事前に何の、ね、
そうだね、
まあ、注目されてなかったという言い方はあれですけど、
うん、
あそこからここまで来るってすごいですね。
そうだね。
はい。
2位がジークアクス、機動戦士
官。はい、やっぱりそうだ。
3位、ウマ娘シンデレラ、うん。4位がモノ。5位がボールパークで捕まえて。
うん、
同じく忍者と殺し屋の二人暮らし。そして7位がラザロ。
はい。
その後は全部同率7位2票で、ロックはレディのたしなみ、クーロンジェネリックロマンス、うん、前橋ウィッチーズ、逆漫画日より5、日比谷すぎれど、飯うましという感じでございました。
前橋ウィッチーズがなんか、SNS でバズってるって話は聞いたことが
ある。そうだね。ハライチとかもよくラジオでいじってたもんな。
そうそう。なんかやっぱ今はその本当に、主題歌とかが先に話題になって、後から作品が引っ張られてくるパターンとかは、うん、鹿の子の子の子も、
うんうんうん、
ね、去年そうでしたし、
そうだね。
ちょっと新たな流行り方みたいなのがあるかもしれないですね、アニメの。
そして、割り見てにいただいたコメント、いくつか、つまんでピックしていただきましたので、はい、ちょっと読みたいと思います。じゃコメントお願いします。
はい。
アップ同期者。今期も割り見て開催していただきありがとうございます、はい。今期の私の1位はフードコートでまた明日です。何がいいのか説明は難しいのですが、仲良し女子の日常系というと一人者系を思い浮かべますが、それよりもゆりっぽさが少なく、さらにのんびり鑑賞することができます。その一方で尊さも十分にあり、なんかずっと見ていたくなります。以上。
いや、確かにそうですね。うん、ちょっと本当になんか、マジでフードコートで喋ってる、 なんの生産性もない会話をずっとしてる二人組を、だから覗き見してるだけっていう感じなんですけど、ちょっと悪いことしてる気分にもなりつつ、でも、で、しかもこの二人が、なんか、めちゃくちゃ仲むつまじく喋ってるって感じでもないところが、
そうなんだよね。
いい感じで、話を振るのがずっと片っぽなんですよね。
ただまあ、甘噛みし合ってる感じっていうのはあります
、ね。そう、そんな、何かしらね、そう。
続いて、この方の名前なら、ジークアクス、正直乗り切れず、シーコが死んだあたりで途中離脱していたのですが、感想戦を行うということで一気見しました。
はい。
安藤鶴巻ラインの作品は自分向けではないということが再確認できました。日々飯のような穏やかで温かな空気感を持つ作品が大好きなのだということも改めて明確にできてよかったです。
はい。
なるほど。まあだから、今、だそれこそフードコートとか好きなのかもね、この人ね。
そうですね。まあでも本当にガンダム好きな人ってね、本当に、過激派が多いイメージが僕の中ではあるので、だって、ネット上で見かけた名言で、うん、富野義行はガンダムのこと全く分かってないっていう名言を見たことがあるので、
名言いいですね、
ガンダムを作った人に言うんだみたいな。
続いて、マイクール正直そこまでハマれるものがなかったのですが、今期はめちゃくちゃハマっています。うん、トップ10は全部最後まで見ると思います。なるほど。続いて、本数が多いため1話で視聴継続か否かの判断を迫られる状況、辛いです。うん、続いて、第1話48作品視聴して、とりあえず30作品は2話以降も継続して視聴する予定。
はい。
視聴前はジェネリックキララアニメだと思っていたんですが、予想を大きく裏切られたという意味でも、ターキーに注目しています。
そうですね。これは戦略がね、やっぱありましたから、そういう。
うんうん、
事前に発表されたあらすじにも全く書いてなかった。だから本当にハイフリとか、
うん、
あと学校暮らしもね、ね、うん、そういうことをしてたので。ね、
確かに、はい。
ハイフリはタイトルまで変わっちゃいましたけども。
そうだな。
あれも。
続いて、これだけ量と質で競い合っている夏アニメの中で、ほぼ個人で作ってるらしい、銀河特急ミルキーサブウェイが出てくるからアニメを見るのがやめられません。
いや、ほんとそうです。
ずっとそうだね。我々も入れちゃったもんな。
しかもやっぱ、まあ、他にもね、そういう作品いっぱいありますけど、結構今の子たちってアニメ見るのもちょっと時間が長いって思っちゃうみたいな。その、テレビの前に正座して30分間見るっていうことがちょっと、
うん、
長いので、やっぱこの動画、いわゆるそのね、動画サイトの動画サイズぐらい、
うん、
10分とか、
うん、
5分とかで終わるアニメの方が見やすいみたいなの。
そう、それある。
やっぱ時代なのかなってのは思いますね、うん。
だから、そうなんだよね。この短い作品っていうのも、うん、まあ、もうちょっと増えてほしいなっていうのはありますね。
本当にその単話ぐらい、30分ぐらいのアニメが3話ずつぐらいで、小分けで放送されるみたいなのが、結構サクッと見れて。
そうだね。
いいみたいな。
ね、ああ、また、5分の山のすすめやんないかな。
あの頃の山のすすめね。
で、続いて、はい、まあ、いろいろ送ってきてくださってるんですけど、シティとキセコイの2つは、他のアニメとは違う種類のゲームをしているようで、とても楽しそうだな。僕も混ぜてくれないかなと指を加えて見ています。なるほどね。続いて、夏らしくホラーあり、エロありとカオスなシーズンとなっておりますが、中でもホラーな SF、うん、タコピーの現在にはちょっとびっくりしました、
うん。
自分はなるべく精神的なダメージを抑えるため、現代社会の闇とタコピーの無垢な行動をタコピーよりも高次元な神の視点で見るようにしています。
うん、
それと今期は猫関係の作品が多いですね。
あ、そうですね。
タイトルだけ見ても、うん、ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャット、ニャンデレ、猫の子、猫この頃、猫のクラちゃんと前期から連続の宇宙人ムームーも含めて、
うん、
中でもニャイト・オブ・ザ・リビング・キャットは異色な内容でしたが、後からタイトルがゾンビ映画の文字と気づきました。
はい。
ちょっと気になる作品です。なるほど。
確かに猫多いですね。
多いね。
美男高校地球防衛部ハイカラーも、うん、猫みたいなマスコットキャラクターが、ね、西村さんが声演じてる。やっぱ猫って、なんでしょう、アイコンとしてすごい便利なのかなっていう。
そうだね。あとに、やっぱ二次元的な三次元なんでしょうね。
うん、確かにそうですね。
他にも、個人的にはおすすめは、ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャット、
うん。
ギャグ設定の中で真面目に進むストーリーに思わず見入ってしまいます。
はい。
続いて、ビスクドール。一期もよくできていたので今回も期待していましたが、今回も期待通りでとても面白いです。
うん。
そして何と言っても青春豚野郎はサンタクロースの夢を見ない。前期から映画3作に続く続編の、待望の続編で今回も楽しめそうで期待が膨らみます。
うん。
あとはまあ、多いとかね、いろいろ言ってる人いますけれども。
うん。
まあ、タコピーの現在、別の意味での怖さ感じさせる作品。うん。抜き足しのメイン声優、はい、柳光平さんと石上静香さんが結婚して、ラジオで石上さんが抜き足し婚って自分で言ってたのが微笑ましかったですね。
とんでもないこと言ってるんですけどね。本当は。まあ、この作品も本当にちょっと、なんか、見てても、別に恥ずかしい作品じゃないですけど、その、
ちょっとこっちが恥ずかしくなってくるっていうね。
そう、なんか結構やっぱ、昔は結構あったんですよね。パソコンゲーム原作のテレビ、からテレビアニメになるみたいな。
うん、あったあった。
昔は結構あったんですけど、最近やっぱちょっとパソコンゲーム市場がね、結構ね、縮小してきてるというか、倒産する会社も多い中、
そうだよな。
今回久しぶりにこのアダルトゲーム原作の、テレビアニメーション、が、やっぱ、ギャグに振り切ってるっていうのがすごいなっていうのがあったりとかして。はい。だって、正式名称じゃテレビで放送できなかったってことですよ。これ、だって、抜き出し時アニメーションを正式名称としてるわけですもんね、アニメ版は。
そう、そっかそっかそっか。
はい。
続いて、今期についてはいつもよりも増して続編作品に魅力的なものが多い。
はい。
青豚、キセコイ、パンスト、夜更かしの歌、アークナイツなど、続きをずっと待っていた作品が一挙に来て嬉しい。
うん。
そっか、なるほどね。出張中の移動、出張の移動中にコツコツ見てなんとか特別編参加できました。ありがとうございます、はい。いくつかの評価ポイントで点数付けして順位を決めているのですが、あ、楽しそう。今期は特に接戦同点だらけで嬉しくも難しいシーズンでした。
うん。
全クールは幼稚園児の我が子と令和版刃を見ていました。
はいはい。
で、テレビでの視聴が減った昨今、園内の話題に日朝以外が上ることは少ないようなのですが、刃は見ている友達も複数いたようです。夏休みは美術館でやっている巨大ロボット群像展に親子で行きます。
ああ、なるほどね。うん、確かにそっか。こう、子供たちは確かに話題が、ね、今日朝以外はほぼ、上がんないっていうのはちょっと寂しく思いましたね、やっぱり。もう、ね、やっぱ自分たちは子供の時は、その、夜7時とかからテレビアニメとかやってて、みんなテレビの前で見てて、翌日その話になるとか、あったんですけど、もうないんですよね。今や。
そうだよね。
まさか子供たちが、月曜日プニルは可愛いって話とか。
そうだよな。
してないか。
せっかく夕方に。欲しいけどな、プニル。
せっかく夕方に映ったのに。
まあ、あとは本当ね、本数多いとか、うん、鳥山明さんのサンドランド、はい、普通に面白い、ドラゴンボールの初期みたいとか言ってる人もいますしね。
はい。
ダンダダンとガチアクタが圧倒的に面白いっていう人もいました。あとは、サイレントウィッチとかね。
うん、
あ、この方は読みましょう。銀河特急ミルキーサブウェイがすごい出来です、
うん。
セリフの掛け合い、重なり合いのテンポが良く、ある意味で音楽的な気持ちよさがあるため何度も繰り返し見てしまいます。音声と映像の組み合わせによるテンポこそが作品の魅力の根幹だと作り手も分かっているからだと思うのですが、YouTube では吹き替えの言語が11種類も選べるようになっています。
くわ。
英語音声でも見ていますが、日本語音声と同じくらいの細やかさで作り込まれていると思います。インドの方が吹き替えが完璧と YouTube にコメントなさっていました、
うん。
これはヒンディー語版を指していると思われます。す、
う、
べ、
ん、
ての言語版をあの精度で仕上げるなんて作品にかける意気込みがすごいです。確かに。日本だけがパイじゃないですからね。
確かになんかちょっと英語吹き替え版とかだけでもちょっとおすごいとか思うのに、11カ国語ですか
?11 カ国語だって。
ね、労力がどんなもんなのかが。
すごいよね。それぞれスタッフがいるということでしょうね。はい、なぜ今更ブサメンガチファイターなんだろう。いや、好きだったし、新作漫画も出たので嬉しいんですけどね、という 感想もいただいております。
いいですね。いや、だってね、諏訪部さんにブサイク演じてほしいですよ。
そう、
いや、諏訪部さん今期も、諏訪部純一さん今期も出演作品めちゃくちゃ多いですけど。
多いね。
このね、ブサメンガチファイターっていうね、ブサイクな人っていう、すごいざっくりとした役、といった役ですけど、なんか、このね、諏訪部さんのこのイケボでいいのかどうかっていうぐらい、ブサイクなので、
そうだね。
ここに違和感を感じたら終わりかもしれないですけど、まあでも冴えない役とかやってましたもんね、諏訪部さんは。いろいろと。はい。
怖いけど見たいで、ヒカルが死んだ夏とタコピーの現在がトップ2です。ヒカルの無邪気可愛い感じとタコピーの無知可愛い感じが癖になります。キャストさんの演技によるところが大きいですね。ヒカルが死んだ夏は BL だっぴか？俺にはお前しかいないかけるホラーというのは相性がいいピー。体育館倉庫でヒカルとヨシキは何をしてたんだっぴ？お腹の中を触ると気持ちいいっぴね。僕もやってみるっぴというね。完全にタコピーにやられてますけれど。
いや、私もこの語尾がもうネット上ではもうしばらくまた流行るんですよ。
そうだね。
もうね、原作の頃からね、もういっぱい、みんなピッピピって言ってましたけど。
帝の三姉妹は案外ちょろい。こちらは三人のヒロインよりもむしろけなげで天然ボケな鈍感主人公、綾瀬優くんの可愛さを楽しむ作品で、どっかで見た構図だなと思ったら、ブヒブの初見さんだよこれって言ってました
。
ブヒブね、確かにそうかもしれない。確かに少女漫画なんだよな。
そうですね。演じてる、ね、声優さんも女性の方ですね。そうそうそう、確かね、今回、結構こういうラブコメ系で、なんか、ああいう感じの主人公だから久々に見た気がしますね。
そうだね。いや、懐かしさもあるもんね、ちょっとね。
ちょっと、そう、女性キャラ並みに可愛い見た目っていう。ね。で、しかも自分のこと凡人、何の才能もないって言ってはいるものの、まあちょっと細やかなところが、その、ちょっと女性的なところでもある。
ああ、確かにね。
で、やっぱその、帝の三姉妹側がちょっと、結構その、なんですよ、ガサツというか、ちょっと男っぽいところがあるところで、
うんうん、
ちょっと性別逆転的な要素もあるというか。
はいはいはいはい、確かにそうかもね。
はい、
はい、というわけで、いろんな方から感想のコメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に、アイアイパソコンさんからいただいております。全クールのアポカリプスホテル、興奮冷めやらぬ中、同調のコメントなども熱文字で拝聴することができ、本当に幸せな3ヶ月を過ごすことができました。
うん、
割見ての前期クールの1位作品にも、アポカリプスホテルがダントツ1位に選ばれていたのも嬉しい限り、うん、
はい、
どうも私はヒット作品を深掘りする方が好きな傾向があるので、今期は第1期で随分ハマった、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようセカンドシーズンを推していきたいと思います。はいはい、それではまた3ヶ月後ということで、アイアイパソコンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
自販機ね。うん、
はい。
いやー、そっか、この人、自販機押してくんだ。
確かに、この作品は本当に異世界もので見たことないシステム。異
色作ですね。
本当に。で、なんだよ、それとも言えないぐらい、なんか理論がしっかりとしてるから、なんか見ちゃうんですよね。
こじつけのね。
もうそのなんか、ね、そう、もうアニメオタクたちはもうおかしくなってるから、異世界に理論を求め始めてる。いや、異世界、いくら異世界でもこんなことないでしょうとか言ってる中、彗星のごとく現れたこの作品がね。
すごいよ。
いや、
ぜひね、もう本当まだ今日も紹介しきれてなかったけど、いい作品、はい、面白い作品いっぱいあるんで、ぜひ皆さん気になった作品を見てみてください。
はい。
それでは、しとび先生なんか告知ありますでしょうか？
はい。一応 YouTube の方でいろいろと、ゲーム配信とかね。
はい。
やったりするんで。最近配信ソフトの使い方がようやく分かり始めた頃で。あ、そっか。あと、熱文字でこれ言うの初めてかもしれないですけど、はい、スイッチ2普通に手に入
って。うわ、マジで？
あのですよ、僕、なんか、X 上でみんなが、うわ、当たんねえよ、これ当たるわけねえよ、みたいな。もう、阿鼻叫喚の中、僕は、初めて応募した抽選で、普通に当たったので。
マジで？
なんか、そのみんなを尻目に、普通に遊んでますね。
すごいです。
結構。で、やっぱ、ね、これからどんどん注目作が出るたびに、ゲーム配信やっていこうと思ってるので、
はい。
ぜひともよろしくお願いします。
ワールドウォーターの活躍も、ぜひお楽しみいただければと思います。
よろしくお願いします。
8月終盤は、またね、
あ、
アニメのサマーライブあります
ね。アニメサマー、そうなんですよね。今年は、20 回目。
記念だよね。
記念ということでね、いろいろと、今までのアニ様っぽいところもあれば、最近のアニ様っぽくないこともあったりするので、うんうん、その辺もね、熱文字で喋れたらなと思ってます。
じゃあぜひ見る前特集よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
といったわけで、以上、2025年7月アニメ新番組全部見てみた件でした。明日海慎吾先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは、割りみて@gmail.com。